さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の昨年12月19日、現地時間の18日、アメリカ・ニューヨークの国連総会本会議において、日本及び EU が共同提出した拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を非難する決議が過去最多となる62カ国の共同提案国を得た上で、賛成116票、反対20票の賛成多数で採択されました。国連総会本会議における同様の決議の採択は10年連続10回目になります。今回の決議はこれまで以上に強い内容となっており、北朝鮮の人権状況について安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託の検討及び最も責任を有すると思われる者に対する効果的で対象を絞った制裁の範囲についての検討が含まれています。日本政府は今回の決議が国連総会本会議で採択されたことは、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する国際社会の懸念の表れであり高く評価します。また日本時間の昨年12月23日現地時間の22日、アメリカ・ニューヨークの国連安全保障理事会において、北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が初めて正式に議題とされ、議論されました。安全保障理事会において、北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が包括的に議論されたことは、国連総会本会議で採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップや、北朝鮮の核・ミサイル問題への対応という観点から極めて有意義であり、日本政府としてこれを歓迎します。日本政府は引き続き関係国と連携して拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況の改善や核・ミサイル問題といった諸懸案の包括的な解決に向け努力していく考えです。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月5日新年時について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に北朝鮮は金正恩第一書記の新年時を発表いたしました。今年の新年時は金正恩第一書記にとってみますと3回目にあたる新年時ということになります。 金正恩第一書記は今年2015年を革命的大啓示の年という位置づけをいたしまして、朝鮮労働党創建70周年に加えて祖国解放70周年の年であると、したがって大啓示の年になるんだという位置づけをいたしました。昨年の段階では2015年というのは朝鮮労働党の創建70周年であるということだけを北朝鮮は強調しておりましたが、今年の新年時でそれに加えまして祖国解放70周年と北朝鮮は強調するようになったというわけでありまして、そこからも今年北朝鮮が南北関係の改善に力を入れたいという方向というものが十分に読み取られると言っていいと思います。実際今年の金正恩新年時の最も注目される点、あるいは最も特徴的な点というのは、やはり南北関係改善への非常に強い意欲があるということであったかと思います。今年は祖国解放70周年だという言い方をいたしますと、もちろんそれは別の言葉で言えば朝鮮半島が分断されて70年という意味でもありますので、したがってだからこそ統一の実現というものを急がなければいけないと、より努力しなければいけないという、そういう理由といいますか、ロジック論理にこうなっていくわけでありますが、そこで金正恩第一書記はまず第一に重要だということで強調いたしましたのは、朝鮮半島において戦争の脅威を除去し緊張を緩和して平和的環境を整えるべきであるということを、まず一番最初に金正恩第一書記は強調いたしました。ここは極めて重要なところでありまして、北朝鮮は経済的支援を南から得たいと、韓国から得たいがために南北関係の改善に積極的だという分析がよくなされます。もちろんそれも理由の一つでありましょうが、北朝鮮にとって最も重要なものというものはですね、やはりその平和的な環境、戦争の脅威というものを除去するという点にあるということは明白だと思います。それはすなわち現在北朝鮮がやはり韓国の軍事力というものに対する恐れと脅威というものを非常に強く感じていると、できるだけ早く南北間でいわば不可侵、相互不可侵の新たな合意というものを作りたいという意欲を北朝鮮が持っていることが、今回の、今年の新年時を通じてみましても十分に読み取られるということが言えるのではないかと思います。さらにこの南北関係という点につきまして、一つ重要なことはですね、この新年時におきまして金正恩第一書記は1972年7月4日に南北間で初めて採択されました共同声明に、これも初めてその金正恩第一書記として言及をいたしました。昨年2014年、おととしの2013年の新年時におきましては、この74共同声明、1972年7月4日の共同声明には言及をしておりませんでしたが、今年はそこに初めて触れていると、これは明らかにパク・クネ大統領に対するメッセージであると言っていいかと思います。パク・クネ大統領は父親のパク・チョンヒ大統領が、最初に作ったこの74共同声明というのを極めて重視しておりまして、その点は北朝鮮はよく知っているわけでありますので、この74共同声明に言及するということは、やはりパク・クネ大統領に対して、南北関係を積極的に進めたいというメッセージになっているということが明確であろうかというふうに考えられます。実際そのために新年時におきまして、金正恩第一書記は南北関係の今後肯定的に動いていくんであればですね、条件が整えば最高位級会談ができないという理由はないという そういう言い方をいたしました。すなわち最高位級会談、南北首脳会談の開催も可能であるという呼びかけをしたんですが、これは明らかにパク・クネ大統領に向けてのメッセージであると、これ74共同声明に触れたのと同じ文脈で捉えることができるということが言えるのであろうかと思います。いずれにせよ今年の新年時の最も注目される点は、その南北関係に対する金正恩第一書記の強い意欲、積極的な姿勢であったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は昨年12月8日に行われたふるさとの風コンサートの中から、ふるさとは一つとコスモスガーデンをお届けします。これは山本義人さんの指揮によるひふみレインボー、ラ・ルシオル、そしてカワセミの3つの合唱団による合唱です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。